現在はですね、2020年の2月の22日の土曜日です。米国のですね、疾病管理予防センター CDC ですね、有名なところですが、これ日本、台湾、シンガポール、ベトナム、タイを含んで、さらに中国、韓国もですか、要はアジア地域、極東及び南シナ海のアジア地域がですね、今回のコロナ、生物兵器、武漢ウイルス、これのですね、危険地域だというふうに認定してですね、行っちゃいかんというふうなことのですね、警告措置が出ました。だからですね、アジアにおいてはですね、アメリカにおいては、米国においては、アジアなんてのは ひとまとめて見てますから、その極東管理班の方々、国防部とですね、国務省とまたちょっと違うんですが、これらの方々はやっぱり危険だと。しかしですね、しかしなんですよ。しかし西側諸国のメディアにおけるこれらのコロナウイルス関連の情報量が、意図的に私は減らされてるなと思ってます。それはですね、中国、そしてその眷属の地域をこれから経済的に完全に痛めつけるために、何言ってんですか？あなた余裕ですよ。大丈夫ですよ。というふうな、これからですね、本番として動いてくる中国処分という言葉を私勝手に考えておりますが、言っておりますが、中国処分に向けての下準備だと思っております。中国処分、つまり、これだけ病気が蔓延していったら、工場を閉鎖するのも仕方ないよね。と、これらの地域にですね、投資をしている西側の投資関係者、白い肌の青い目のですね、投資関係者、お金持ちたちに納得してもらうためには、これらの病気がですね、ある程度の範囲で拡大してもらわなければ困るんですよ。それが利回りの確保のためには必要だからです。人間の世界というのはですね、これぐらい邪悪なものです。それをですね、正面から見据えず、あ、なんてひどいんだ、残酷だ、というふうな言葉しか出せない人というのは、これからもずっと騙されるのであり、死んだ後も騙されるのであり、死んで自分というものがですね、消滅するその後においても騙されるのだということ。つまり、区別をして、分類をして、上下をつけて、優先順位とですね、そしてどうでもいいもの、こういうふうな認識のもとに人間はですね、生きておりますが、あまりにそればっかりやらない方がいいですよということです。でですね、WHO のあのおっさん何なのと。まだ、全然中国は大丈夫だよと言いながら、まだピークじゃないとか、いろんなことを言っておりますけど、揺れてるんでしょうね。自分の責任問題になるのをですね、恐れているということがよくわかりますが、中東で、これらの患者の発見者が出てきたということで、彼もざわめき立ってるんだろうなと思います。つまり、中東にまで入ってきたということは、アフリカ地域と中国のつながりを見れば明らかなように、そして、アフリカ地域はですね、まだ言うほど中国人の流入をですね、禁止しておりません。時間の問題だと思います。私はだからですね、今2月の22でしょ。感染期間、潜伏期間が21日だったか22日だったというふうにこれ発表されておりますから、3月からが本番かなと思ってます。全世界的に。中国と距離が近い地域的に。だから中央アジア、カザフスタンとかのスタン諸国もやばいなというふうに思ってます。一応止めてるんだけどね、彼らは。でもまあ、言うほど効果得ないだろうなと思っております。まあいいや。この動きをですね、科学的な目で見るあなたを育ててほしいかなと、私は思っております。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2020年の2月の22日の土曜日です。韓国におけるですね、私これもうパンデミックだなと思ってますが、テグというところで大量発生して、どこから入ってきたのか、どこに向かっていくかのも全然わかんない。おそらくもうこれ韓国全土に広がっており、韓国のですね、ムンジェイン政権ですが、文在寅は、なんか今週来週中に、もう今週はもう土曜日ですから、来週中に収束宣言を出す準備していたんだって。バカだろ。いや、バカなんですけど。で、そういう流れの中で日本を貶めてですね、日本の市場を病気をテコにですね、奪ってやろうというふうに身構えていたらこれです。私は因果応報というものがあるんだなと思っております。でね、一番気になるのは読売が今日出してた記事なんですよ。中国に渡航歴がなく、感染者と接触がないのにもかかわらず、経路不明にもかかわらず、今回のですね、新型武漢肺炎生物兵器に罹患する患者がどんどん増えてるということを WHO のテドロス、あのおっさん、あれもダメだなと。あれもアフリカ地域でですね、患者が出ると自分の責任問題になるので、エチオピアで患者が出るとですね、一気に自分の発言をですね、中国悪い中国に帰るでしょ。どうせ。まあこれ置いといて。 新型コロナのですね、感染経路を明確に関連できない、確認できない事例がどんどん増えていると指摘した上で、感染の拡大でですね、ウイルスを封じ込める機会が狭まっていると懸念を示したそうです。いや、最初に緊急事態宣言を出しゃよかったんじゃないんですか？なんでそれやらなかったんですか？中国から金もらってたからでしょ？もちろん、エチオピアという国は中国から金がですね、引き抜かれると、国家としてすらですね、存続することが難しい国です。貧しい国です。アフリカで豊かな国なんか一つもないんですが。だから、これね、一応、西側の期間的には7月ぐらいまで、初夏ですね、続くだろうけど、一応収束するだろうというふうな見込みでは、見てるんですが、ボタンかけ違えると、私は夏越えて、つまり真夏の、北半球における真夏を越えてですね、これがずっと続くというのであれば、それは明らかに変異していると思います。私は A から A ダッシュぐらいの変異はもう起きてるなと思ってるんですが、武漢の中で。しかしそれでもまだ一応ウイルス、ワクチン的なもので対応できる程度の変異だと見てるんですが、つまり遺伝子の破壊修復のエラーにおける、元を100とすれば、96だとか95だとかそれぐらいの変異かなと思ってるんですが、 4% 変異、 3% 変異、これが 50% 変異とか 60% 変異の A という元からですね、 B だとか C に変わっていってしまったとしたら、あ、これもうあかんなと思います。あかんなというのは、今の1月で発見された分離された武漢ウイルス生物兵器のワクチンの開発に公式上1年半かかると言ってます。まあ頑張っても1年なんでしょう。1年の開発の間に型があったら、その思いっきり変わっていたら、その開発技術を応用して A で作っていたものを B にすぐ適用対応できるかというと、私そんなこと全くあると思っておりません。そんなことができるんだったら、インフルエンザウイルスの時に人類はそれを獲得しております。できてないでしょ。だから、本当の情報をですね、やっぱり知っていくべきじゃないかなと思います。あたふたはためいてもどうにもならんのだから。ただ私、これは人間の抵抗力、適応力、免疫をですね、向上させるということを頑張っても、それでもですね、果たして本当にできるのかなと、いろんなことを思いますけどね。でもまあ弱気になってもいけないので、できる範囲でできることをしましょうというオチにします。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。